調布の西、飛田給駅の北側に味の素スタジアムがあります。そこをホームスタジアムにしているサッカーチーム FC 東京の専務である村林豊さんが今日のゲストです。この収録は6月11日土曜日、ナビスコカップ予選ジェフ戦の前に行いましたので、試合結果が判明する前であることをお断りいたします。こんにちは村林さん、本日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
FC 東京というのは言葉の意味を教えていただけますでしょうか。
FC というのは世界のサッカークラブが多くつけている言葉で、はい、英語で言うとフットボールクラブ、あるいはポルトガル語ブラジルで行くとフットボールセンター、FC というもうイコールサッカーのチームと、はい、でホームタウンが東京ということで FC 東京としました。
FC 東京というのはいつ頃できたのでしょうか。
まあ、J リーグのクラブの場合には必ず運営する会社というのがあるんですけども、はい、この会社を設立したのが1998年の10月1日都民の日 で、
はい、
で1999年からこの J リーグの試合に戦いに入りました。
FC 東京を作るにあたっていろいろとご苦労あったんでしょうね。
まあ、J リーグの場合にはホームタウンというのを持って行いますので、はい、東京というのはエリアが、ご存知の通り広いので、
はい、
まずでは地元、つまり当時の東京スタジアム、現在の味の素スタジアムの周辺の皆様と一緒にこのチームを作ろうではないかという意味では、まあ、最初は形のないものをみんなで作ろうということなので、まあ苦労といえば苦労だったかもしれませんけども、うん、今は楽しい思い出になっています。
村林さんが FC 東京に関わるきっかけっていうのはどんなことだったんでしょうか。
この FC 東京というクラブ、先ほどおっしゃったようにその運営する会社を作ったのは、まあ、7つの会社がみんなで力を合わせてやりましょうと、その7つのうちの1つが東京ガスで、はい、私は東京ガスの社員だったもんですから、ね、まあ、その中で、まあ、誰がやるんだ、村林がやれということでした。
なぜ調布市というふうになったのかというのは、じゃあ当時の東京スタジアムが調布にあったからということなんですか。
この辺は調布市民の皆様がこう歴史的なところはよくご存じだと思うんですけども、当時の関東村というところが調布市とあと府中市と三鷹市という3市にこうまたがっているということから、
はい、
まあ当時の言葉でいう六社協という協議会があって、関東村の有効利用をどうしようかと協議の中でこの東京スタジアムを作ろうということが決まり、
はい、
でそういう意味ではホームタウンは調布というのではなくて、調布、府中、三鷹という3市が地元ホームタウンということで、スタートもしました。
私は調布市民なので調布だけかと思ってましたけど、そうではないわけですね。
そうですね、ただスタジアムの住所は調布市なので、
はい、
まあ、三鷹府中の皆さんからすると三市一緒だけれども、まあ、まずは調布市という考え方は当時は強かったかもしれません。
あとユニフォームのことなんですけども、何かユニフォームに由来か何かありますでしょうか。
まあ、由来というか色のことだと思うんですけども、
はい、
J リーグの場合には必ずチームカラーというのがありまして、FC 東京のチームカラーは青赤というのがチームカラーですので、ユニフォームも必ず青と赤で作るというふうになります。
青と赤っていうのは何か意味があるんですか。
何色にしようかというときに、
はい、
青というのはクリーンとか清潔とかそういうフェアプレーのイメージと、赤というのは情熱、力強い、そういったまあ両方のイメージを持ち合わせたクラブになろうではないかということで青と赤としましたし、あとこれ後で言った人がいるんですけど、江戸紫っていう言葉があって、
はい、
紫のチームカラーのチームって他にあるんですね、
はい、
だけども青と赤を混ぜると紫になるからちょうどいいんじゃないかということを言った人もいますけども。
あ、そうですか。いや、初めて聞きました。いや、結構目立ちますよね、色というのは。
J リーグってのは1993年にスタートしたんですけども、
はい、
その頃は同じ色にみんなならないようにということで、それぞれが色を、まあ、分けて使ったと という中で、どうもその世界的に赤というカラーが強いイメージがあるようなんですね。だからそういう意味では、赤も使いだけども、もっと我々のクリーンというイメージを青でも出したい、そういう意味では両方使おうというちょっと欲張りのカラーかもしれません。
本日は FC 東京の村林さんにお話を伺っております。村林さん、現在選手は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
外国人が3人、
はい、
で、今大学生で、大学のサッカー部に在籍しながら FC 東京での試合にも出られるという制度があるんですけども、それが1人。
あ、お1人、はい、大体選手の年齢っていうのは何歳ぐらいからなんでしょうか？
まあ、一般的には日本の場合高校卒業して入ってきますので、
はい、
18歳から、まあ、ベテランと言われるのが30歳を超えて30代半ばぐらいまでということだと思いますね。最近は高校生の年齢でもプロ契約を結んで、J リーグの試合に出る選手がだいぶ増えてきました。
でもほとんどの方はやはり中学校高校時代サッカーをやってた方ばっかりなんでしょうかね。
ほとんどじゃなくて全員
ですね。全員ですね。そうですか。やはり急にはできないスポーツなんでしょうね。
サッカー界は今8歳から12歳ぐらいまでを、そこでその子たちをどういうふうに技術的な課題とか、
はい、
基礎的な部分を学ぶかというのを日本のサッカー界全体で、
はい、
そういう制度を作ってやっているんですね。もともと手を使わないで足をでやるゲームですから、やっぱり小さい時に覚えないと、
はい、
ある程度の年齢になってからさあ足でやれと言ってもやっぱりなかなか覚えづらい種目なんだと思うんですけど。
そうですね。そうすると学校の授業とか何かでもそういうのを取り入れるようなことを考えていらっしゃるということなんですか？
子どもたちでサッカーやってる人は全員がプロ選手になるわけじゃないので、まあ、今申し上げたその8歳から12歳っていうのは将来そのプロとしてやっていくということを考えるとその年代で覚えなきゃいけないということだと思うんですね。サッカーをそのものを楽しむという意味では、
はい、
大人になってから始めても全然問題ないわけで、ただ子どもたちがサッカーを覚えるのは2つの方法があって、やはり町のクラブに入るのというのと学校の授業等で覚えるという方法があって、我々としては特に調布の場合には小学校の授業にうちのコーチが伺って子どもたちと楽しくサッカーをやるという活動はずっとやってきてますので、まあ、学校を通じて子どもたちにサッカーを普及教えましょうというのはこれまでやってきましたし、これからもやろうと思ってます。
調布の中で有望な選手になりそうな子どもはいますでしょうか？
いや、たくさんいますよ。
あ、そうですか。じゃあ磨けば光りますか？
当然将来の日本のサッカー界を背負う子が調布から誕生する日が必ず来ると思いますけど。
わあ、楽しみですね。選手の方は普段練習はどこでやってらっしゃるんでしょうか？
FC 東京の練習は小平にあります、はい、FC 東京のグラウンドでやってます。
普通の市民でも見に伺えるんでしょうか？
はい、いつでも自由に見ていただけますので、
はい、
スケジュール等はホームページで確認をしていただいて小平のグラウンドにお越しいただければ、練習が終わるとファンの皆さんの前を選手がみんな通って写真を撮ったりサインをしたりという、これはもう日常の光景ですから、ぜひともサインのしてもらうものと、
はい、
マジックインキと持って、
はい、でカメラも持って、わあ嬉しい。ぜひ若い選手と一緒に映ってみたいなと思っております。はい、調布 FM っていうのはコミュニティ FM としては初めてなんか FC 東京の試合を実況中継しているっていうふうに伺ったんですけども、スタジアムの観戦の時ラジオを聞きながら応援できるっていうことでしょうか？
その通りです。FM を通じて、実況中継と同時に今解説を行ってますので、
はい、
石井義信さんという方が解説を代替してくださってるんですけども、
はい、
この解説を聞きながら試合を見るというのは非常に分かりやすいし面白いと思います。
入場者数っていうのはどうなんでしょうか現在？
今J リーグの、
はい、
まあ、J1 と言いますけども平均が 1試合平均だいたい1万8000人ぐらいなんですね、
はい、
で FC 東京の場合におかげさまで1試合平均約今2万5000人の方が来てくださってます。16チーム中の3位というのが状況です。
そうですか、はい、便利なところにありますし、車で行くのでもとても便利じゃないかなと思います。
いえ、車は原則ダメです。
あ、ダメなんですか、すみません。
もともとスタジアムの駐車場は、
はい、
関係者用、
はい、
つまり選手のバスだとかテレビ中継用の車だとか、
はい、
そういうためにあって、一般のファンの皆様は車で来ることはやめていただきたいというのが、スタジアムの建設の時の、まあ、決まりでしたので。
あ、そうですか。
電車という意味では飛田給の駅から直線で400メーターなんですけども、
はい、
多分日本中のスタジアムの中で駅から最も近いスタジアムの一つだと思うんです。そういう意味では便利だということと、
はい、
あとは中央線側からはシャトルバスが動いてますし、
はい、
正確なデータはないんですが、多分日本中の J の中で自転車で来る方が最も多いチームの一つだと思います。
あ、そうですか、はい、でも京王線も FC 東京の試合があるときは必ず特急が止まりますよね、飛田給の駅に。
そうですね、
あれはとっても便利じゃないかなというふうに思うんですけども。
スタジアムを作るというのは、
はい、
その交通アクセスのことを一緒に解決させないといけないわけで、
はい、
まあ、こういう意味では京王さんの協力があって我々はこういう試合ができていると思います、
そろそろお時間になりました。本日は FC 東京の専務村林豊さんに FC 東京ができたいきさつなどをお伺いいたしました。まだまだたくさんお聞きしたいことがあります。次回はこれからの FC 東京ということでお話を伺いたいと思います。本日の放送は6月11日に収録いたしました。どうもありがとうございました。